はいどうも、沢田信也です。
はい、中野村です。
最近はね、収録する機会もあんまりないんで、配信の間がすごい空いちゃうんですけど、
はい、すいません、本当になかなか、
いやいや、まあ、誰のせいでもなく、まあまあ我々も大人だっていうだけの話なんで仕方ないんですけど
はい、
あの前回の最後が、あの前週というアニメに対して大きな勘違いをしたまま終わるっていう、はい、
どこで終わってましたっけ。
いや、あの全然その見てもなく、アニメの情報も仕入れてもないのに、前週っていうタイトルから、もう業界のうんざりやわみたいな話をしてて、
はいはい、ああ、してましたね、白箱みたいなやつだねって思ってた、ね、
そうで、あらふすじを見てみると、そのアニメの世界に転生するみたいな話で、なんやねん、異世界転生やんけっつって、
はいはい、
異世界転生やったら見るわっつって終わってたんですよ。
ああ、なるほどね。はいはい。
で、収録をしてる当時、ちょうどリアルタイムでやってたから、
はい。
一応見てみたんですよ、最終回まで。
おー、すごいですね。僕、ごめんなさい、はい、2話で断念しました。
あ、そうですか。あ、そうですか。
はい、2話で、あれ、なんか違うっつって思って。なんじゃこりゃと思って。
はい、まあ、一応大きな勘違いしてた手前、ちゃんと見ましたよって話をしておかなくちゃいけないのかなと思って、今回前週の回ですけど。
はい。
なんで 2話で、脱落したんすか？
え、まずね、まあ、異世界転生モネアンまでは、うん、まあまあギリ大丈夫やったんですけど、あの、なんか、魔女みたいな感覚を受けて、はいはいはい、
うん、
あの、要は、魔法で変身して物事を解決するみたいな、まあ、下りっていうか、こう、構成じゃないですか。それが、一人でアニメを書き直してるっていうことになってるでしょ、あれって。しかも監督が。もうなんかね、その時点でありえんって思って。
いや、まあ、そこ突っ込み出すと、そこ突っ込み出すとなっていう話
です
よね。
違うよ。なんか、なんでそれに設定したかの意味がわからなくて。っていうか、曲がりなりにアニメ作ってるサイドにいると、アニメ、漫画を、うん、まあ、漫画じゃなくて、アニメを一人で作れるわけがないんですよ。なんか、それを監督一人で全部のコマ書いて、みたいなを、あの瞬間で、まあ、魔法といえやってるっていう時点で、
うん、
うんってなって、なんだろうこれ、なんかバカにされてんのかなっていう気分になって、うん、なんかね、ちょっとね、あの、ダメだってなって、これは。
一応大前提として、あの主人公は、うん、天才監督だから、一人で何でもこなせちゃうみたいな。
いや、もうなんかその時点でな、なんだろうな。で、全集って全、オールリテイクなわけじゃないですか。はい、タイトルとしては、
うんうん、
でもまああれって都合よく途中を変えてるだけじゃないですか。なんかね、練習、うん、って単語がすげえ軽く扱われてるような気もして、
そういう見方ね。
うん、なんかね、ダメでしたね。あと、まあまあ、正直、あの、2話までは、まあ正直中身全然ないじゃないですか。うん、どうでもいいわっていう、どうでもいいわっていう話で、ね、もうちょっと深い何かがあるのかなって思って、あれ、2、3で見たから、2かまあな。もうなんかね、でもね、まあいいやってなっちゃった。
なるほど。そうそう。脱落した理由もなんかちょっと視点が違うし、まあまあ仕方ないですけど、業界の人から見ると冷めちゃうあるあるみたいなとこもありますからね。でも、その業界の人から見たら冷めちゃうあるあると、あなたが思っているアニメは業界の人が作ってるわけですよ。
いや、まあそうね。いや、だからな。
だから一応あの作品には業界の人が持っているであろう何らかの夢が入っているわけですよ、きっとね。
なるほど。
まあ、でも、その、まあ、前週というタイトルの意味的には、俺もこれなんでなんと思ったんですけど、一応受け取り方としてはそうなのかなみたいなのはあって。
うんうん、うん。
あ、大まかなあらすじ知ってる？あれ。
大まかなのは、あれでしょ？その自分が好きだったアニメの世界に、まあ、うん、死ぬことで異世界転生的な感じで入り込んで、で、自分の知っている話と同じ筋なのか、一応。で、この後大変なことになるっていうのを、その自分、あの魔法の、あのタップじゃねえや、なんかの力で書き換えて、うんうん、都合良いとこに変えてるっていうところで俺は思ってるんで。
要
は本来悲劇的展開をするやつを良い自分の都合で変えちゃってるやんっていうとこで終わってるんで、俺の場合はね。まあ、後半どうなってるか知らんけど。
いや、まあ基本的にはそうなんですけど、うん、
はい。
一応そこもね、なんか物語の根幹的になんでなんみたいなところは見ててもあったんですよ。 もともとはその滅びゆく物語っていうアニメがあってね。そういうアニメがあると、うん、あの世界の中で。で、そのアニメを見た主人公がすごい影響を受けて、うん、まあアニメ業界を目指し、天才監督になるっていう前提があるんですね。うん、
はい、はい。
で、その滅びゆく物語っていうあの劇中劇みたいなアニメに関しては、最後がバッドエンドで終わるっていう2時間ぐらいのアニメ映画らしいですよ。
うんうんうんうん。
で、その世界の中に主人公が入って、好きだったキャラクターを守るためにストーリー展開を自分の手で変えていくっていう話なんですね。
いやいや、それやってええんかって気持ち。
いや、だからまあ、で、大前提として、その主人公は、まあ、天才監督として呼び名が高かったんやけど、うん、まあ、一番新作のアニメが、その、恋愛をモチーフにした脚本のアニメだっていう感じなんですけど、全然筆が進まないと。はいはい、自分自身はその、はいはい、恋やのアイアの経験したことがないっていうところから始まるんですよ。
ああ、そうでしたね。
もうすごいざっくりと言うと、はい、まあ、その自分の好きだったアニメの中に入って、自分の好きだったアニメのキャラクターと出会うことによって、自分のなんか恋愛の一番最初の原体験、これやったなみたいなことを感じるっていうね。そういう、どっちかというとその、自分の中に あるであろう恋愛に対するその体感みたいなものを、もうキャラクターと出会ったことによって思い出すみたいなのがまず一つの主軸としてあるんですよね。
なるほど、なるほど。
で、その自分の好きだったキャラクターの世界を、まあ、世界がそもそも大前提の原作としてはバッドエンドで終わる世界だから、なんとかして彼らたちを守りたいっていう気持ちから、まあ自分が主観的に世界を書き換えていくから、すべての世界を書き直すっていうね、多分前週なんですよ。
あ、なるほどね。
それは、まあ、言ってしまえば主人公の主観的な勝手な行為なわけですよ。自分の主観で、まあ、全ての世界を書き換えてるっていう話なんですけど、でもそれは、まあ、一つのアニメ作品、まあ、何らかの副賞の作品を愛した人であるならば、まあ、誰もが思い描くであろう、まあ、オタクの妄想的展開みたいな、こういう世界だったらいいよな、みたいな、誰もが持つじゃないですか。
はい。
俺も昔、はい、ウィングマンを見てて、最後夢落ちで終わった時になんでやねんと思った口やから、もっとこう、
ははなるほど、
みんなが生きてたまま幸せな世界で終わってくれたらよかったなとか、やっぱ思う時があるわけですよ。
なるほど。
それを自分の手で、なんか体現したよ、再現したよって。そこで、自分の好きだったキャラクターたちが、生き残ってよかったね、みたいな。そういうのも含めて、まあ前週なんですね。
はあ。なるほどね、
で、一応、その滅びゆく物語という、そもそもの、その主人公が好きになった作品を作った監督がいるんですけど、
うん、
その監督が死んだっていうニュースを知るところから始まるんですけど、物語は。
あ、そうやったか。なるほど。
なんかその、滅びゆく物語という作品を作った監督が死んだと。うん、で、その監督のことを主人公はすごい、うん、なんつうの、尊敬してたっていうのがあるんですけど、その滅びゆく物語の中に入った時に、なんかその死んだ監督が、なんか知らんけど鳥みたいなキャラクターになっておるんですよ、その世界の中に。
おお、ほう。
で、主人公が都合よく自分の都合のいい世界に駆け替えていくたんびに、なんか、そんなことをしても無駄だよ、とか、なんかすごいこう、辛辣なことを投げかけていくんですね、主人公に。
はぁはぁはぁはぁはぁはぁはぁはぁ。
でも主人公は負けないみたいな感じで、まあ、最後、そう、ハッピーエンドまで書き切って終わっていくんですけど、うん、その監督、うん、鳥みたいな監督は、その、うん、ああ、いいな、ハッピーエンドだけがエンタメやと思うなよ、みたいな言葉を残して去ってったりしてて、なんかそういう、なんかそこようわからへんのですけど、なんか暗示的な表現とかもあったりしてね。
なるほどね。
でも、まあ、主人公が思うであろう、なんかその、最高のハッピーエンド、愛したキャラクターたちを守り抜いた、みたいなものは、一応まあ、受け入れられてんのかな、みたいな感じで。
おー。これ、もう、ネタバレ OK でいくと、エンドってどうなんの、うん、この作品の、最後って。
で、最後は、主人公は、現実世界に戻ってくるんですよ。はーってなって。
あ、生き返るんや。
生き返る。んで、一応その、作中の中の、そのアニメの世界の中で、まあ、ラスボスを倒して、なんかハッピーエンドになるってなった時に、アニメの主人公の方が、俺はお前に会いに行くからな、みたいな、よくあるじゃないですか、なんかそういう。
ははは。
アニメの中のキャラが現実の世界の自分に対して、 またいつ帰るから、みたいな感じの、よくあるじゃないですか、そういうの。
ああ、心続
いて。そういうくだりがあった上で、主人公は現実世界に戻ってきて、生き返って、はい、めでたしめでたしみたいな感じになって、はい、最後にアニメの世界のキャラクターたちが現実世界に来てるみたいなのに合わせるような表現で終わっていくんですよ。
ああ、足だけピッて見せるとか。
そうそうそうそうそう。そういう、まあ言ったらファンタジーなんですよね。
なるほど。いや。
おとぎ話なんですよ。いや、だからまあ、俺も、最後に見たけど、うん、うん、思ったような話じゃなかったと思ったけどね。なんかあれって。なんか、その業界話ではなく、あ、異世界転生なんやと思ったけど、異世界転生だと思いながら見てた中でも、あれ、なんか思ってたのと違うっていうような終わり方はしたよ。思ってたような作品ではなかった、俺も。
なるほどね。いや、そもそもさ、自分が大好きだった作品があって、
うん、
で、まあ、自分が好きなキャラクターがいたとて、
うん、
でそれを、まあまあまあ、書き換えるっていうのが別にあれか、自分の夢の中だと思えば別にありか。いや、なんかね。
いやし、まあ、書き換えてるのは、その、なんていうの、なんていうの、書き換えてるっていう方は、まあ、あんまよろしくなくて。
あ、なるほど。
その、世界を書き換えてるというか、まあ、抗ってるんですよね、うん、その、まあ、本来の滅びゆく物語では、その作中の主人公の仲間が、
死んでいくよね。
なんか闇落ちしたりとか、パーティーの中で裏切りが出る前にこう防いでみたりとか、呪縛攻撃で死ぬキャラクターを守ってみたりとか、自分の
力で。ああ、それ見たな。
で、そういう感じで、こう、なんていうの、抗っていくんですよ、その死ぬという、で、その仲間の死が積み重なることによって、その勇者であるアニメの主人公が最後闇落ちしてバッドエンドになって終わるっていう作品なのを、こう、抗っていくんですよね、主人公は。その、自分もパーティー側のメンバーの一人として戦っていくんですよ、敵と。
はいはい。
で、それによってこう、死んでいく仲間たちを守り、主人公の心を守り、みたいな感じの、こう、抗い方をするっていう感じやから、まあ、書き換えてるわけではないんですよね。
結末は一緒でもないでしょ？でもそういうことっていうことは。
まあ、結局その、うん、主人公の夏子が持つであろうアニメの世界の中で、不思議な力を使うっていう力で、まあ、敵、はい、なんか分からへんけど、謎の敵と戦っていく中で、こう、抗っていくんですけど、どんどん敵がね、はい、強くなっていくんですよ。夏子が、そのアニメの力で敵と戦うことによって、はは逆に原作にはなかった、すごい強い敵とかも出てきたりして、だんだんこの逆に敵が強くなっていくんですよね。
はあ、はあはあはあははあ。あ、なるほどね。はあ、はあ、
んで、最終的にはなんかデビルマンみたいな展開になって、なんか、この世の中の世界がおかしくなったのは夏子のせいだみたいな。
民衆が。はいはいはいはい。はいはいはい。
本当はこいつが裏で全部全てを操ってるのじゃないんかみたいな感じで、
はいはいはいはい、
そういう、デビルマン的展開を見せるんですよ。
おー、なるほどね。
で、そこまで、そのアニメの中の架空主人公だった勇者の、その男の子も、もう、その主人公、夏子のおかげで、こう、闇落ちを防がれてたんですけど、勇者も夏子のことを好きになっていくんですね。そのコミュニケーションを取っていく中で。で、自分が好きになった夏子が、民衆たちに、すごい、こう、あいつが悪魔だ、みたいな感じで、糾弾されることによって、まさにこう、デビルマン的展開で闇落ちしそうになるんですよ。勇者も。
うん。
お前らの方が悪魔だみたいなのあったじゃないですか、デビルマンで。
はいはいはい。ゆ
きちゃんが最後首だけなってわっしょいわっしょいってされてさ。
はいはいはい。あったな。
あんな感じで、その勇者はそもそも民衆のために敵と戦ってきていたのに、自分の好きな、その夏子が民衆によってこう、糾弾されて、なんか死んではないけど、なんかこう、死んだような表現に受け取られるようなシーンがあるんですね。ほんで勇者がもうすごい絶望をして、結局闇落ちしちゃうみたいな展開になっていくんですよ。
なるほどね。
で、その作品が持つ根幹のストーリーっていうのは、そうやすやすとは変えれませんよみたいな感じになるんですね。
ああ、それ。
結局バッドエンドは回避できないのか、みたいな感じになった最後の最後で、まあ、いやー、ボーンみたいな感じで、なんかこう、都合よくこう、ハッピーエンドになるっていう。
ああ、そうか。いや、その、そもそものところ、まあ、そこまで行くと結構、ちゃんとしてるなと思ってんけど、そもそもその自分が気に入った作品を変えるっていうこと自体が、なんかな、そのバッドエンドを変えるっていう自体ってさ、なんか自分が良いと思ってたもの自体を変えるような気がすんねんけど、よくやんなと思って、 見てたんだよね。
いや、でもさ、言ったら夏子にしてみたら、未来が読めてるような感じの状態でその世界に入ってるわけやから、
あ、まあ、
これを防いでしまえば死ぬことが免れるという人をほっとかれへんわけですよ。
まあ、そうか。その作品に入り込んだと思えば別に、そうな
んだ。だって中野浦さんがあってね、自分の好きな作品があって、その作中でそいつが死ぬって知ってるわけですよ。そこに追ってみなさいよ、目の前に。ほっとかれへんでしょ、まあ、そんな。死ぬって分かってる
の。まあ、追ったらね、そうなるかな。
そういうことなんですよ。
まあ、さっき、その、夢だと思えば、まあ、そうするよねっていうのはあるけど、それって、本当だったら、その、なんだろう、死ぬこととか、その、バッドエンドなことによって、すごい作品自体が評価されてるっていう側面もあるじゃん、おそらく。元々の作品っていうのは。なんかその価値潰すとか考えへんのかなと思ったけど、まあ中に入ってたらそうか。そういうふうに動くもん。
まあ入ってる最中は自分がどのような状況にあるのかって分からへんからね。
まあ分からへんし、これが後々残るもんとか見る意識も当然ないわけやもんな。ただ
の自分の。そこの中の作品を書き換えたからといって現実の世界の歴史が改変されるわけでもないし。
そうか、そうか。そこは、
そこは、いまいち俺も謎やって、まあ中野浦さんの言うように、まずその滅びゆく物語っていう劇中劇が、バッドエンドであるがゆえに評価されている作品やみたいなところがあるんですね。でも、
でしょ？
そんなメジャーな人気作品ではないんですよ、そもそも。
ああ、そうだったのか。
言ったら、そんなバッドエンドのなんか作品がそんなバカ売れしないじゃないですか、そもそもとしてまず。
いやでも、それゆえに強烈に心に残るってあるじゃん。
そう、だからこそ夏子はその作品に惹かれ主人公に恋をしたっていうところがあるわけなんですね。
はいはい。
ただ、それと、その愛する主人公を守りたいっていう気持ちは両立するから、まあ、そこに関しては別に俺の疑問ではなかったんやけど。
なるほど。
俺は単純に、そんな滅びゆく物語ってアニメが、そんなにいいアニメってめっちゃ思ってしまって、なんか。なんか、さらにその、劇中劇である滅びゆく物語に影響された主人公の夏子という前週というアニメをさらに神の視点で客観しているわけやから、なんか、
はいはい、
すごい自分のこの沢田信也にとってすごい興味のないアニメに興味を持っている主人公の物語を見せられてるような感じになるから、そこで冷めたけどね、僕はね、なんか。
ああ。
そんなにって、そんなに思い入れ持てるこのアニメに、みたいな。
ああ、はいはいはい。これすげえって、その世界の中でこれすげえって言われてるやつが、そんなすごいかこれっていう状態のやつだ。
で、前週も、2時間半ぐらいのアニメやったら、すごい面白かった気がすんねんな、逆に。
ああ、はあはあはあ。
毎週やる意味あるんかなと思ったけど、見てて。なんか。
ああ、なるほどな。
ほんで、なんか1話とか2話とか、すごいこう、夏子が、その超絶アニメテクニックで、アニメの世界の中でアニメテクニックを使って、不思議な力を権限させて敵と戦うわけなんですけど、その第1話が、そのナウシカの巨神兵みたいなものをモチーフにしたものが
出てきた。出てきた。
で、なんか2話か3話で、その、マクロスの板のサーカスみたいな表現が出てきたりとか。
た
まあ、そういう、現実的なアニメの表現を使って、まあアニメの中で戦うみたいなのがあるんですけど、
うん。
なんかあれですごい周りの人がわーって盛り上がってんなとか SNS 見てて思ったんですけど、なんか結構、アニメをドライな目で見てるこっちとしては、そこどうでもよくないとかめっちゃ思ってしまって、なんか。なんか、そこじゃなくてとかめっちゃ思ってしまうねんな、なんか。
なるほど。はいはいはい。
で、結局そのパロディとかオマージュみたいなのも後半になっていくとなくなっていくんですよ。う
ん、ああ。
そこが一貫性があった武器として最後までこう貫き通すとかでもないんですよね、別に。
なるほどね。そうなんだね。
だからなんか、なんやろうってなんか、いろんなところでこう、なんか、ちぐはぐ感を感じてしまって、まあまあ、中だるみするようなところは正直あったんですけど、ただまあ、その、デビルマン的展開は自分の中で好みやから、おー、はい、来た来たみたいな感じで。で、自分がおそらく中学生とかやったら、デビルマン的展開で、バッドエンドで終わっていった方が好みであったと思うんですね、僕は。
は
あ
は
あ
は
あ、でももういい年越えたおっさんやから、まあ、どんな理屈でやっても最後はハッピーエンドで終わってもらった方がいいわって思ってるような年頃なんで、デビルマン的展開を持ちつつ、都合よくハッピーエンドで終わったから、最後としては俺は良かったね、で終われたんですよ。
あ、なるほど。へ、
まあ正直深く刺さる何かはなかったけど、 よかったね、つって。終わっていきました
おお、なるほど。じゃあ、見てこう、何、読後感じゃない、視聴後感は良かったんだ。
よ。よかったね、で終わりましたね。特に大きな文句もないし、まあ深い感動も正直ないんやけど、よかったね、つって終わりましたね。
時間無駄にしたわ、とかなかったんや。
まあ、そういうのはなかったな。
あ、よく、なるほどね。それは
なん
そう
か
かな。
自分の好きなキャラクターが現実世界に来てくれれば、みたいな、最後のあの表現は個人的にはすごい好きなんですよ。なんか、そういうのを、なんか中高生の頃思ってたなと思って。
なる
うん、
ほ
だ
ど。
からまあそういう意味ではなんか、そのオタクと呼ばれる人たちが持つであろう、まあそういう欲求みたいなものを散りばめてるんかなと思ったけどね、作品の中に。
ね。
大前提としてその作品のことは好きやけど、自分がその作中にいたら防げたのに、防いであげたのに、恋に落ちたのにとか、そんなキャラクターと現実世界で過ごせたらいいのにとか、すごい自分は自分のままで作中の中に入るけれども、何か強大な力を持って戦えたらいいのにとか、なんかそういうまあ、夢妄想をそのまま作品に、まあさっきなんか野良さんが言ったけど、夢と思えば何でもありかみたいな感じで、まさに、自分の好きな作品をベースにした、まあ、二次創作というかなんか夢妄想ですよね。そういうものを体現したような作品なのかなと。
なんだろうな。アニメでやる意味あるのかって気がしないではないけど。
まあ
まあ、ア
でも
ニメ
それ
でや
を
る
言い
か
出
ら
す
面
と
白い
ね、
もん
まあ
な。
それを言い出すとも全部、まあそれは多分、作った人自体がアニメ業界の人で、やっぱアニメ業界の、に入ったきっかけとかはやっぱり何かのアニメに影響を受けたから、アニメに対するそのリスペクトがあるからこそアニメでやったんじゃないですか？だってマッパのオリ
な
ジ
る
ナルア
ほ
ニ
ど
メ
ね。
なわけでしょ？
まあそうだよね。
うん。それがもし漫画に衝撃を受けた人であるならば、漫画作品として表現してるはずやからね。
なるほどね。そうか。
まあそういう意味では、まあ、別に見て損はないけど、別に強くはおすすめはしませんが。だからなんせ、ちょっと
じゃあ。
20、30で、なんか、思ったのと違うカッタナが挟まってるから、なんか。そこは複雑やけどね。
いや、なんか結局その、それこそ前回も、その周りでちょっと話題になってんだよねっていうところで話したと思うねんけど、それが一体何やったのかが全然わからんくて。
いや、わからへん。俺もそれは気になって、これ何が評価されてんのかなと思って、なんかいろいろ感想とか調べたんやけど、何やろな、なんかすごい評価している人の感想とか見ても、結局何を評価してるのかいまいち読み取られへんかってやんか、正直。その、表現方法のこととか、ストーリーのこととか、メッセージ性とか、なんかいまいちこう、なんていうかな、なんか、これって言ったものは見つからへんくって、ただ、なんか知らんけど、刺さる人にはバリ刺さってるみたいな感じではある。ただ、何に刺さってる、何が刺さったんっていうのは、正直ちょっと見ててもわからないから、まあ、そもそもなんか見方が違うんかなと思って。
かな
なので、そうかって思って終わったけど。
ちょっとね、直接、それめっちゃいいっていう人に聞きたいぐらいやってんけど、会社でね、ちょっとこう、なんか、すげえこれが良さそう的な発言してたやつがおってんけど、それで、この人はこんなん言うの珍しいなと思って、僕も2話ぐらいまで見た感じやねんけど、そっからパタッとその人何も言わんくなってたから、結局
そういう人も多いと思うよ、あの展開。
だから多分その人も周りっぽいっていうのを拾っただけちゃうかなと思ってるのよね、実際問題。
で、多分、既存アニメに対するリスペクト、オマージュみたいな、その巨神兵が出てくるとか、なんか、ああいうところに期待した人は、後半になっていくとなくなっていくからなんやねんって思うやろうし。で、なんかその作中、キャラクターに対してのなんか感情移入したいなと思ってる人からしても、主人公の夏子にしても、その作中の滅び行く物語に出てくるキャラクターたちにしても、こっちからしたらさ、知らんやん、どんなやつか。
そうね。
だから、あんまり感情移入もできひんねんな。特にその滅び行く物語に出てくるキャラクターたちのバックボーンなんか知らんからさ、一応チラッと語られんねんけど、ほんま設定レベルでしかないから、 正直変な馬みたいなやつとかなんやねんでずっと思ってたし、なんか。
あいつ、なんであんな巻き馬王な。
わからへんねん、わからへんねん。俺ほんま、巻き馬王やねんけど、なぜあいつは巻き馬王なのかとかもわからへん。ただそういう勇者と昔から仲のいい家族のように付き合ってきたキャラクターぐらいの感覚しかないから、まずちょっと、思い入れは持ちづらいよな、なんか。だからまあ。
なんかいろいろ。タイプの塊みたいな記号化されてるよね、なんかね。
だからなんかその、あの作品を見るであろう前提条件みたいなものがあって、その前提条件が、こう無意識化である人とかは、すごい楽しめるんやと思うねんけど、うん、何か俺は足りてないと思うねん、うん、あれを見るたびの条件が。
あ
ー。なんかあんねん、共有する。
違うな。
なんかまあ不思議なアニメでしたけど、まあ一応なんやろな、食材の意味を込めて全話見たんですけど。
はい、なるほど。
はい。まあ悪くはなかったですよ。
うん。
9話ぐらいに行けるんちゃうかなと思ったけどな。まあなんか2時間半ぐらい映画にしてもらったわけ。逆に密度濃かったんちゃうんとかめっちゃ思ってしまったけど。
あー。なんかね、そう、フォーマットが、いわゆる、僕が最初に言ってた、いわゆる、魔女っ子的というか、プリキュア的な、この変身して倒すの流れは、結構後半変わるの、うん、あのフォーマット。崩れんの？
いや、一応あるけど、なんか、なんぞな、ああいう毎回ロボットアニメとか、魔女っ子アニメもそうやけど、バンクシーンっていうの。
ああ、そうそう、変身バンクとか。
毎回決まったやつがなんか挟まれる。はい、あんなもんもなくなっていくよ。
あ、やっぱそうなんやね。うん、なるほど。そうか。
まあ、何にせよなんか、思ってたような内容じゃなかったっていうのは20、30で思ったんで、なんか。
はい。
先入観を持ってみる方が逆にすごい無理かもな。なあ、こういうもんかって言った方が受け入れられるんかもしれん。
はいはい。そういう意味では、新しいとこを狙ってたのかな、やっぱり。
いや、わかんないです。なんかそういう、なんつうの、その、制作者側の意図とかメッセージ性っていうのは、なんも俺はわからへんかったんで、見てて。なんもわからんと思って、なんか、わからない。
そうか。なるほどね。まあ、はい、いや、そうな、ちょっと不思議な作品でしたね、それ。
いや、ほんま、それはそうやと思います。だから、なんか感想もいろいろ拾っていったら、むちゃくちゃ酷評する人は、むちゃくちゃ酷評してんねん。
うん、あ、そうや、酷評もやっぱあるんやね。
はい。すごい、なんか、俺の見た範囲の感想では、すごい賛否両論分かれるんよな、と思って。
ああ、まあでも、それは、なんだろうね、刺さる人には刺さってるっていうのも逆にあるんやったら、それはそれで、いいというか、ほら、良い作品って、なんていうの？賛否あるべきみたいなのあるじゃないですか。みんながもろ手を挙げて褒めてるのってどうなのみたいな感じもあるから。
まあね、まあまあ好きに楽しんだらと思うけど、まあ、ただ期待してたような展開ではなかったと思った人は多いやろなと思うけどね。
なるほどな。
はい。まあとりあえず見たよということで、はい。
わかりました。
はい、
ありがとうございます。
はい、お送りしたのは澤田信也と
中野浦でした。
それでは皆さんまた次回、さよなら。
さよなら。